時間は絶え間なく流れていきます。その時間は二度と戻ることはありません。流れる時間、その中で奇跡的に出会い、いつか必然的に別れる。それは生きるものすべての営みです。少しの間あなたと同じ時間を、私伊豆真一です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、こんにちは、伊豆真一です。今年の梅雨明けは過去最速とのことです。しかしいつ梅雨が明けるかは誰も分かりません。実は私伊豆真一は仕事の手紙を梅雨明け前の日に出したんですね。もちろん、出だしは季節の、挨拶からですから、まだ梅雨も明けず雨が続いていますなんて書いたんですよね。その翌日が梅雨明けです。まあ仕方ないことですが、ちょっとショックを受けました。またそれを境に猛烈な暑さが続いています。その暑さの中、私伊豆真一は親戚の庭の剪定に行ってきました。聞くところによると、木の剪定はだいたい11月ぐらいがいいらしいのです。なんか枝も枯れ始め、虫も少なくて作業がはかどるというんですね。その聞くところによると無視して、真夏日の剪定です。虫に食われるようにと長袖長ズボン、軍手帽子と首にはタオルを巻き、服の上から虫除けスプレーを吹きかけて、道具一式を持ち庭に出ました。ほんの数メーター歩いただけで汗が噴き出します。それどころか辺り一面蚊が待ち構えています。これは身の安全を考え、短時間勝負だと思い、がむしゃらに枝を切り始めました。高いところは脚立に乗り、低いところは身をかがめ、汗を拭かずに作業に取り組んだのです。その汗が目に入りまして、そのまま染みる痛さをこらえていたら、左腕に何かが刺さる、そういう痛さを感じたんです。その痛いところを見たら、なんとバラのトゲです。これは危険だからもうやめなさいというお告げだと判断しまして、休憩を挟み、2時間の予定を1時間半で終わらせました。シャワーを浴びて、冷房の効いた部屋で飲んだビールの、うまいこと、そのうまさが五臓六腑に染み渡ったところで親戚の家を出ました。飲み足りなくなり、中華料理屋さんへと向かい、本格的な飲みとなってしまいました。さて、私伊豆真一は地方にあります音楽工房さんと作詞の提携をしています。その、工房さんから先日詩の補作の仕事をいただきました。実は詩の補作は初めてだったのです。今まではその工房さんからはできている曲に詩をつける、そういう仕事だったのですが、新しい試みのようです。その詩はよくできている詩だったので、明らかに手を加えた方がいい箇所、それだけの補作となりました。ところで、作詞作曲編曲まで一人でできる人はほとんどいません。また本人の好みもあるので、偏ってしまう、そんなことが多くなってしまいます。ですから補作を頼むことはいいことなのです。その方が幅広い作品になると思います。そこで普段の作詞と補作の違いを話したいと思います。普段自分が感じたり感動したりすることに出会った時、作品を書きます。ただこのようなケースは書き留めて作品をストックするという意味合いが強いのです。似たような場面の依頼があった時、参考にもなりますし、自分の訓練にもなるからです。もしかしたら二度と目を通さないかもしれませんが、それでも書き留めます。補作の場合は書いた人の思いを大切にします。 自分なら口角ではなくてこの方がより伝わるとか、まあ字数が合わないから少し手を加えるというふうに自分ではなく書いた人が主役になります。では初めて補作の仕事が来たのに不安はなかったのかとなりますと当然不安はありますが、作詞家は休みの時でも何かをしています。私の場合は先輩たちが書いた詩を教科書として勉強させていただいています。その時補作のように手を加えた方がいいんじゃないかなとか、書き出して舞台になったところに行って実際に読み直しこの方がしっくりくるかなという具合に、勉強させていただいています。なので普段と同じように取り組むことができました。気に入ってもらえたかどうかは不安ですが喜んでくれたらありがたく思います。これからも補作の仕事をやってみたいなと願っています。もし詩の補作を考えていましたらご連絡ください。お待ちしております。さてフレーズに行きたいと思います。今回のフレーズは暑い中木の剪定をした後のことを書きたいと思います。それは忙しさは自由の始まり終われば解放感と満足感がある暇は不幸の始まり常に人の不幸を願っているです。嫌なことも始めなければ終わりません。でも終わってしまえば笑顔があります。身の危険を感じるくらいの出来事に直面するとそれだけに集中し他のことは考えられません。そして終わってみると他の嫌なことは忘れていることが多々あります。しかし暇はよくありません。常に人の不幸を願うようになってしまいます。そうならないようにいろんなことに挑戦し続けていきたいと願っています。ところで私伊豆真一は勉強を兼ねて年に数回コンサートに出かけます。コンサートではお客さんの反応でどんな歌がいいのかなとかどう話せば心をつかめるのかな、などなどたくさん得るものがあるからです。しかし残念ながらまだまだ自分のものになっていません。おそらく、自分には何か足りないものがあってその足りないものが自分の成長にマイナスになっていると思いました。そこで足りないものを探しに今まで行ったことがないコンサートに行ってみようと思いました。そこでジャコム花の舞踏フェスティバルを見に浅草に行ってきました。浅草何年ぶりかな、かなり昔ですけどね。今では外国人が多いのにびっくりです。そのフェスティバルですが毎年開催されている大会で歌に合わせ新作の踊りを披露する大会です。歌といってもほとんどが演歌か民謡ですが踊りと歌が一体となり見たことのない場面が迫ってきます。それは鳥肌が立つような緊張感でした。それどころか民謡の歴史は古いのに踊りと合わさり新鮮さを感じます。派手な舞台ではないのですが何かこう生き生きとした空気を感じました。その会場で女性の演歌歌手と出会いました。もちろん歌は上手くて魅力的です。伊豆真一の言葉探しに出てくれたらいいなと思い聞いてみました。人気者ですからスケジュールが合うかどうかまた、伊豆真一に興味を持ってくれるかどうか分かりませんが声をかけたところ連絡をくださるということでした。そして前向きに調整していると連絡があったのです。その方は歌だけではなく すっごい特技を持っている人です。ぜひ来ていただければその特技の話もまあ聞けますね。さて、7月ももうすぐ終わりです。いつもこの番組を収録するたびに1年って早いなって感じます。毎月ほとんどの土日に予定が入り、これは来月のいつまで、これは今月のいつまでといった具合に、準備をしていると暦の感覚がずれてきます。この前は1月の、来年のですね、1月の開催予定の作文教室の話を電話でしました。その次は7月中旬締め切りの詩の件のことです。この前は10月の活動についての打ち合わせ、嬉しいことなんですけれども感覚はずれてしまいます。話がちんぷんかんぷんになってしまうこともありますが、ありがたいことです。さて、来月はゲストさんが来てくださる可能性が大です。ぜひ楽しみにしていてください。それではまたこの時間にお会いいたしましょう。私、伊豆真一でした。番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。W を2回、WW ラジオで検索、また番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。等しく刻む時計の針も、その時々で自由にその長さを変えます。流れ星のようにあなたと過ごした楽しい時間のなんと短いことでしょう。そしてまたお会いできるまで、私、伊豆真一でした。
わずかばかりの